国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報センター編。1型糖尿病の治療について。録音版制作、神奈川県ライトセンター。1型糖尿病の治療について。1型糖尿病の薬物療法、インスリン治療。2、1型糖尿病の食事。3、1型糖尿病の運動。4、1型糖尿病の先端治療。5、研究段階にある1型糖尿病治療。ここでは、1型糖尿病の治療についてお伝えします。1型糖尿病の薬物療法、インスリン治療。1型糖尿病はインスリン分泌不足が原因のため、外からインスリンを補充することが絶対必要です。前の項で述べた、患者進行1型糖尿病という種類以外の1型糖尿病の方は、インスリン治療を中断すると生命に関わります。インスリンを体の中に取り入れる方法は、日本では今のところ注射薬のインスリンしかありません。海外では吸入インスリンが承認されています。また、経口インスリンや経皮パッチも研究されており、将来的に使用可能になるかもしれません。インスリンの種類や量、打つタイミングなどは一人一人異なります。主治医とよく相談しましょう。強化インスリン療法とは、糖尿病でない人のインスリン分泌には、一日を通して分泌される基礎分泌と、食べ物を食べた時に分泌される追加分泌があります。インスリンが分泌できない1型糖尿病患者さんのインスリン治療は、これら基礎分泌と追加分泌をインスリンの注射薬で補う強化インスリン療法が基本です。強化インスリン療法におけるインスリンの注射の方法は、一般的にはペン型の注入器でインスリン製剤を皮下に注射する頻回注射法図1や、インスリンポンプという機械でインスリンを補う持続皮下インスリン注入法があります。括弧1、頻回注射法。2種類のインスリン製剤を使い分けます。基礎分泌を補う基礎インスリン、自効型インスリンや中間型インスリンを1日1、2回注射します。それに加えて追加分泌を補うための追加インスリン、超速効型インスリンや速効型インスリンを各食事の前に注射します。図1、頻回注射法の例。基礎インスリン、食事にかかわらず毎日決まった時間に注射します。基礎分泌の役目をします。追加インスリン、食事の際に注射して追加分泌の役目をします。説明。基礎インスリンと追加インスリンの量について、3回の食事の前後でどのような変化があるかを示した図です。基礎インスリンの量は常に一定量を保っています。追加インスリンは各食事前に注射すると量は一気に増えますが、次の食事の前には増えた分はなくなっています。3回の食事ごとに注射します。増える量は常に同じです。図終わり。 2、持続皮下インスリン注入法。超速効型インスリン製剤をインスリンポンプにセットし、あらかじめ設定した速度でインスリンをポンプから皮下へ持続的に注入することによって基礎分泌を補います。また、ポンプのボタン操作で食事の前にインスリンを追加で注入し、追加分泌を補うことができます。皮膚に留置するカニューレは、2、3日に1回の交換が必要です。基礎インスリンは30分ごとに注入量を変更できるため、低血糖の起こりやすい時間帯は少なく、血糖値が上昇しやすい時間帯は多くするなど、1日の中で変化をつけた設定ができます。追加インスリンも注入量が細かく調節ができ、さらに注入速度も設定できます。図2。その他にも、運動時の一時的なインスリンの減量や、これから食べる食事のカーボ数を入力すると、適正なインスリン量を計算してくれる機能など、多くの機能が備わっています。さらに、最新型のインスリンポンプは、持続的に血糖測定を行うセンサーと連携しています。図3。そのため、インスリンポンプの機械に、リアルタイムの血糖値を表示することが可能で、高血糖や低血糖時のアラーム機能も持っています。図2。インスリンポンプのインスリン注入例。説明。インスリンの量を0時から24時まで1時間ごとに棒グラフで示した図です。すべての時間にインスリンの量は示してあります。6時、11時、18時、20時が突出して大量です。大量ですが、量には若干の差があります。また、6時前後の5時間は少し量が増えていて、4時ごろに向け矢印があり、基礎インスリン注入、30分ごとに設定可能。プログラムできるので、一度設定しておけば自動で注入してくれる。1時間に 0.05 単位ずつ調整が可能とあります。さらに、17時から21時にも量は少し増えていて、18時に向け矢印があり、追加インスリン注入、食前に追加投与、0.1 単位ずつ調整可能とあります。図3、持続血糖測定器と連携したインスリンポンプ。説明。器具を取り付けたお腹の写真です。おへその左右に白く丸い器具が取り付けてあります。ちょうどおへそが隠れるくらいの大きさです。向かって右の器具はズボンのウエスト部分に取り付けたセンサーとつながっています。画像提供、日本メドトロニック。図終わり。現在、持続血糖測定センサーと連携したインスリンポンプに、血糖値に応じて自動的にインスリン投与量を調節するコンピューターが内蔵された機器や、さらに、低血糖時に血糖を上げるグルカゴンも投与できる機器などが開発中です。将来的には使用できるようになる可能性があります。働きが悪くなった膵臓の役割を補うという意味で、人工膵臓とも呼ばれています。2、1型糖尿病の食事。食べてはいけないものはありません。基本的には常識の範囲で何でも食べて大丈夫です。その人ごとに生活スタイルやインスリン治療法が異なるので、日頃の食事について 主治医や管理栄養士とよく話し合っておくことが大切です。肥満のある方では、適正な体重に近づけるような食事療法をすることが望ましいです。食後の血糖値の上昇は、炭水化物が大きく関わります。そのため、食事の炭水化物量に合わせてインスリンの量を調節する方法や、逆にインスリン治療に合わせて食事の炭水化物の量を調節する方法があり、カーボ、炭水化物、カウントと呼ばれています。カーボカウントを行うことで血糖値が安定しやすくなります。3、1型糖尿病の運動。1型糖尿病の方は、重い合併症がなく、血糖値が落ち着いていれば、どんな運動をすることも可能です。実際に、プロの野球選手やサッカー選手として活躍する1型糖尿病の方もいます。運動する際の注意としては、インスリン療法や補食を調整し、低血糖に気をつけましょう。具体的には、体育の授業や長時間にわたる運動の前には、おにぎりやビスケットなどの補食、間食をとったり、運動前後のインスリンをいつもよりも数単位減らして注射をしたりします。どのような方法がいいか、主治医の先生とあらかじめ相談し、準備しておきましょう。4. 1型糖尿病の先端治療。1. 膵臓移植。膵臓移植は、ドナーから提供された膵臓を糖尿病の方に移植する方法ですが、大きな手術になるため、一般的には膵臓単独移植ではなく、腎不全を伴う方に膵腎同時移植という形で行われています。2、膵糖移植。膵糖移植は、膵臓の中のインスリンを作る細胞を含む膵糖という部分だけを分離して、点滴を通して患者の肝臓に移植する方法です。こちらの方が移植を受ける方の負担ははるかに少なくなります。どちらの方法も成功すれば、体の中で再びインスリンを作ることができるようになるため、重度の高血糖や低血糖から解放され、インスリン注射による治療を中止できる可能性があります。一方で、他人の臓器を使用するため、移植後は拒絶反応を抑えるための免疫抑制療法が必要になります。日本では、これまで1997年の臓器の移植に関する法律の施行後、2014年末までの脳死下での膵臓の臓器提供は208例でした。また、膵頭移植は2014年までに18症例で施行されています。5、研究段階にある1型糖尿病治療。1、再生医療。自分自身の細胞を使って、体のあらゆる細胞や組織になることができる iPS 細胞などから、インスリンを分泌する β 細胞を作ろうという研究が行われています。この技術が確立すれば、膵臓提供者、ドナーの有無に関わらず、膵頭移植ができることが期待されます。2、免疫療法。1型糖尿病の原因である自己免疫を抑える治療法の開発が行われています。将来開発がうまくいけば、自己免疫による β 細胞の破壊を止められたり、膵頭移植や再生医療の成績を向上させたりすることもでき、根治への第一歩となる可能性を秘めています。参考文献。 科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン2013。編集、日本糖尿病学会。本邦膵移植症例登録報告2015。移植、ボリューム50、ナンバー2、3、179から185ページ。膵糖移植症例登録報告2015。移植、ボリューム50、ナンバー2、3、186から190ページ。以上で、1型糖尿病の治療についてを終わります。音訳及び編集終了。平成29年12月。音訳は、神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団でした。